DJ をやってて一つ失格だなと思ったのが、こうやってうまくこう質問してくることは僕にとってはすごい難しくて、からインタビューに行くことはもう本当に緊張っていうか、もうインタビューに関してはものすごい予習とかしますね。例えばこの前台湾のとあるインディーズバンドにインタビューしたんですけれども、事前にもう質問カードとか作っちゃいます。
なるほどなるほど。
あのインタビューするのが上手い人と下手な人っているんじゃないですか。で僕はその下手な方に入るんですよ、分類されると、で実際にその質問カードは多分100枚ぐらい作ります。
100枚、それちょっと多すぎない？
沈黙が流れてきたらちょっとまずいんで、とにかくその質問を用意するんですよ、もう本当にインタビューというものに対してはすごい恐怖症なんですよね。音楽を、まあ、リソースを提供してくれるのは日本のレコード会社の皆さん、ということなんで、中国では入手できない曲とか結構多いんですよね、だからそういう音源に囲まれて番組を作ってる自分はもうすごい幸せです。中国では確かに日本の音楽番組とかもあるんですけど、それは違法 MP3 とかからダウンロードして使ってるんですよ。DJ さんたちもかわいそうなんですけれども。
あ、じゃあ日本から正規のルートで入手するっていうことを、そういうパイプがないってこと？
不可能ですね。
あ、不可能なんだ。
海賊版は確かにいっぱい溢れてるんですけれども、海賊版は何が海賊版になるかっていうと、まあ、外国で売れてる音楽ですから、でそういうふうに考えると、例えばセンスの良いインディスとか、あと日本でもそうなんですけれども、インディペンデントのレーベルが結構強かったりするんじゃないですか、センスで勝負してるレーベルとかも結構あるんですけれども、中国ではそういうのがなかなかなくて、DJ たちがどういうような音楽に囲まれてるかって言ったら、質の悪い音楽ばっかに囲まれています。邦楽を主に聴いてる人たちはもう無理です。音楽のセンスなんかゼロ。
ってことは今の日本で流行っている音楽しか聴いてない。
邦楽っていうのは中国語の邦楽ですよ。
でそれどういう字を書くの？邦楽の
邦楽って言ったら、あの邦ってあの本邦の邦じゃないですか。邦楽の邦、でもあれは日本だったら日本 J-POP を指すんですけれども、中国だったらチャイニーズポップスのことを指すんですよ。
同じ字を書くの？
そうです、邦楽。邦って自らの国のことじゃないですか。
あ、そういう意味なの、あれ。
はい、
なるほどね。あ、すごく今勉強になっちゃった。
中国で、日本の音楽を中国人に紹介している、まあ、日本の音楽番組もそうなんですけれども、それは中国人から見た日本音楽番組ってあって、言葉がわからない以上、自由自在にその言葉の何という意味だろう。ちょっと疲れた。
休憩しましょうか。
違います。なんて言えばいいのかな。そう、僕が言いたかったの、ちょっと今の取り消しますけど、僕が
何、疲れたっていうのを取り消すの？
僕が言いたかったのは、
はい、
言いたかったのは、その洋楽にしても邦楽にしても、つまり外国の音楽にしても自らの音楽にしても、それを全て邦楽のように聞きこなさなきゃいけないと思う。だから例えば日本の音楽を紹介するんだったら、それはあくまで日本人にして紹介してもらった方がいいかもしれない。なぜかというと、言葉はまずは、まあ、通じるんじゃないですか、日本人にとって日本語の曲っていうのは、言葉で伝わるのは、あの意味とかだけではなく、センスっていうものが含まれると思うんですよね。母国語である以上深いものが見えてくると思うんですよ。例えばこの音楽は ちょっと変、あの、アレンジはちょっとかっこいいんだけども、
うん、
すごいお金でできてる音楽だなってこう。
うん、
でも、それが外国人だと、視点がちょっと違うので、
うん、
僕が日本の音楽番組をやってて、すごい思ったのは、高校の時に日本に来て、今日の収録ではあんまり流暢に話してないかもしれないんですけれども、
そんなことないけど、
日本語はですね、自分にとってはあまり外国語って感じはしないんですよ。
うん、
だから、音楽に対しての理解も、うん、中国のその日本の音楽をご紹介してる DJ よりは、
うん、
こう深く追求しようと思えばできるんですよね。うん、日本語がわかるわけですから、
うん。
例えば大学の時から日本語を勉強し始めましたっていうような、いわゆるこっちでは中国語学部卒業の人たちとは、
うん、
その外国語としての日本語を話すことができても、
うん、
母国語としての日本語は彼らは多分習得することはできないと思うんですよね。
うんうん、
結びつきましたか？僕の言いたいこと。
わかりますよ。わかります。わかります。ただやっぱり、一つはその言葉の理解の深さっていう問題も一つあると思うんですけど、
はい。
やっぱり大切なのは、周君が今日本に住んでるってことだと思うんですよ。この日本の時代の流れ方っていうか、今の日本の空気っていうのを、
そう、それ。
体験しているから、今の日本においてこの歌詞は軽いんだとか重いんだとかこういう意味を持ってるんだってことを肌で感じてると思うんですよ。同じ空気を吸っているからこそわかるっていう部分があると思うので。
ありますね。いや、
うん、
綺麗にまとめてくれました。ありがとうございます。
どういたしまして
これが本当に DJ としての失格なんですよね。もう本当にヒゲさんに DJ になってほしいんですよ。
いやいや、何をおっしゃいますか。
僕なんかが DJ オーディションに受かってる方がおかしいですから。
あ、そうだ、その話も聞かなきゃいけなかったんだ。
あ、その話はちょっとまだ内密にしてください。
あ、内密なの？内密なのか、くそー。そうか。だから前回のね、番組の中で、ゆくゆくは日本の FM 局でも DJ をやりたいと。言ってましたけれども、どうやら今年はその夢に少し近づきそうですね。
うん、いやー、ヒゲさん DJ やってくださいよ。
え何言ってんですか。
僕ヒゲさんと喋るたびに思うんですけど、
ああ、
ヒゲさんみたいに、
うん、
仕切りが良くて、
ああ、
反応が早くて、僕より反応が早いと思うんですよね。
ああ、そうです
か。そういうような人が DJ にならないとすごい損っていうか、もったいない。日本語っていうのはもう体の一部になってると思うんですけれども、
うん、
中国語はもともと自分の母国語でもあってさ、
うん、
あってさとか、ちょっと今、ここカットしてくださいよ。